それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じように並んではならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。今日の御言葉に大祭司とあります。祭司はイスラエルの民が神様を礼拝するためにすべてを取り仕切る集団として神様から選ばれました。大祭司は祭司集団のトップの存在です。旧約聖書の時代では、神様を礼拝し神様の前に近づくためには祭司という仲介者なしにはできませんでした。当時は神様を礼拝するためには、犯した罪のための生贄として動物の血が捧げられる必要がありました。なぜなら、ヘブライ人への手紙9章22節で書いてあるように、血を流すことなしに罪の許しはありえないからです。動物は罪人の身代わりに死にましたが、それは不完全な生贄であったので、何度も何度も捧げられる必要がありました。しかし今は、約2000年前にイエス・キリストが十字架でご自身を一回限りの完全な生贄として捧げてくださったことにより、私たちはイエス様によって神様を礼拝し神様の前に近づくことができるのです。動物の生贄は私たちの罪が許されるためのイエス様の犠牲を前もって表していたのです。大祭司イエス様の役割は、神様の前で人間たちを代表して民の罪の償いをすることであり、その償いの目的は、人間の罪によって引き起こされた神様と人間との破壊された関係を回復することです。イエス様は大祭司となって民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようになられました。イエス様は私たち人間の受ける苦しみをすべて味わい尽くされて、私たちの苦しみをすべて分かってくださるお方です。今日の御言葉に憐れみ深いとありますが、ここでの憐れみは、人間の状態の中にどっぷりと浸かることを意味します。人間をよく理解するために、人間の弱さに寄り添うために、イエス様は私たちと同じ弱さの中にある人間となってこの地上に来られました。そしてあらゆる試練や苦しみを経験なさいました。肉体の痛み、飢え渇き、恥ずかしめ、愛する人からの裏切り、別れ、孤独、不安、恐怖、十字架にかかる犯罪人としての死、言われなき罪を着せられる苦しみ、人間としての尊厳を剥ぎ取られた死。イエス様は私たちの苦しみを、人間の苦しみの極みを、すべて味わい尽くされたのです。だから、イエス様は、私たちの苦しみを、ご自分の痛みとして、すべて理解して、寄り添うことが、おできになるのです。イエス様は、試練を受けて、苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを、助けることが、おできになるのですね。イエス様は、何一つ、罪を犯されませんでした。しかし、全人類の罪を、すべて背負われて、私たち人間に代わって、私たちの罪の償いをするために、ご自身を生贄として、十字架にお掛かりくださったのです。それで神様は、イエス様のゆえに、心をなだめられ、人間の罪によって、引き起こされた、神様と人間との、抱えされた関係を、回復されたのです。大祭司は、神様の前に、生贄を持っていく人でした。イエス様は復活して、 十字架の上で成し遂げられた御業をもって天に帰られました。イエス様は私たちがどんな試練にあってもその中から私たちを救うことのできる大祭司となって今天にいらっしゃいます。そして私たちが試練や苦しみに押しつぶされることなく神様の子供として生きていくすべての必要な助けを与えておられるのです。進行性の不治の難病を抱えている私は人工呼吸器で生きていますし、今後さらに症状が悪化して医者からは余命12年と言われています。私は痛みや孤独、精神的な苦しみを経験するとき、共にいて、そばに留まってくれる人を求めたくなります。しかし、私たち人間は、苦しみを嫌って避けるものですから、他人のために、他人と共に苦しむ人がいるでしょうか。しかし、イエス様は、私たちの兄弟となってくださいました。憐れみ深いイエス様は、私たち兄弟姉妹に対して、自ら進んで、共に苦しんでくださいます。イエス様は、私たちの苦しみに心を動かされ、その苦しみに全面的に寄り添ってくださるお方なのです。私は、イエス様の憐れみ深さを経験してから、自分を卑下すること、他人との比較、他人への妬みから解放されて、自分の病や苦しみを恥とせず、ありのままを受け入れて生きていけるようになりました。これこそイエス様の憐れみが与えてくださる生き方だと思います。では最後に、だから今日希望があるという南米の賛美歌をお聴きください。